しばらく前、月に一度この主の日の礼拝で旧約聖書の創世記を学んでおりましたが、その後、いくつか事情もございまして、一時中断した形になっておりました。しかしここへ、来て毎週の礼拝で使徒言行録を順に学びながら礼拝するようになりましたので、この創世記の学びの方も、月に一度ではありますが、改めて、最後のその月の最後の日曜日に、再開することに、いたしました。そういうわけで本日は、創世記の24章に記されている御言葉を、ご一緒に思い巡らして、神様を礼拝したいと思っております。でこの、創世記でありますが、簡単に振り返りますと、その12章から創世記の12章から、旧約聖書において神の民としてなります、イスラエルの先祖にあたる、アブラハムという人物の物語がずっと語られておりました。アブラハムというのはただ民族的に、イスラエルの先祖であるというだけではなくて、信仰的な意味においても、その土台となった、人物であります。まさに聖書全体を通して、彼はこう信仰の父と呼ばれておりますが、その通りにアブラハムは神によってこう呼びかけられ、神に召し出された人物であり、自分自身もまたその生涯、神に信仰を持って従う、そういう信仰の人となった、人物でありました。ただそのように申しますと、アブラハムはもう初めからこう信仰において完成された人物であり、生涯において一度も信仰から外れるようなことをしたことがない、完璧な人だったような印象をお持ちになる方も、あるかもしれませんが、決してそうではないのです。創世記を思い起こしていただければよくわかりますが、彼にもやはり私たちと同じように弱い面がありました。また神様の導きも、思い起こしていただければいいんですが、75歳になってから生まれ故郷を離れて、神の示す土地に旅立つように命じられたり、そんな高齢のアブラハムの夫妻に子供が生まれるからその約束を信じて待つようにと命じられたり、逆にその一人子が生まれたと思ったら、その子を神への生贄として捧げるように命じられたりと、次々とこう試練が与えられるようなところがありましたから、そういう中でアブラハムも、何度も、つまずいたというと言い過ぎかもしれませんが、神の命令に素直に従えない弱さ、疑い、そういう面をこう見せたことがあったわけであります。それでも神様は、これじゃダメだと、もう不合格だとアブラハムを見捨てるようなことはなさいませんで、むしろそのようなアブラハムをいつも変わらない愛を持って一つ一つ導き、その信仰を育んでくださった。そのようにしてこう信仰の民である、神を信じる民であるイスラエルの土台を神様ご自身が築いてくださった。さらにアブラハム自身もまたそのような信仰によって、神によって与えられ育まれた信仰によって、本当に自分らしい、自分に 神様から自分に与えられたその人生を歩むことを一つ一つ学んでいった、その祝福を豊かに得ることができたのであります。少し長くなりましたけれども、そのようなこうアブラハムの生涯がずっと語られてきた、その、あとこの24章において、先ほどお読みいただいた24章において、アブラハムの晩年といいましょうか、もう死を間近にしたアブラハムの最後の物語が記されているのです。 まあ、その一節、24章の一節を 見ますと、まさにこう書いてありますね。アブラハムは多くの日を重ね、老人になり、主は何事においてもアブラハムに祝福をお与えになっていた。まあ、ちなみに、彼の妻であったサラは、この右のページの23章において、まあ、すでに、死んで、127年の生涯を終えて、まあ、天に、神のもとに召されております。アブラハムも、まあ、いよいよ自分の死ということを考える中において、今、最後の、この地上の生涯、地上の生涯における、まあ、最後の務めともいえる課題に心を砕いております。それは何であったか。まさに神によって与えられた独り子、神の約束を、また祝福を受け継ぐ、その息子イサクに妻を迎える、まあ、そういう課題でありました。まあ、年老いたアブラハムが、どのようにその課題を担い、また、取り組んだのでありましょうか。まず確認できますことは、それはアブラハムにとって決してたやすい課題ではなかったということであります。この物語24章の初めの方で、アブラハムは信頼するしもべにイサクの妻のことを託しております。ただその時のアブラハムの言葉を見ますと、まあ少し言い過ぎじゃないかと思えるほど、あれこれ、まあ注文をつけているような印象を受けます。息子の嫁は今住んでいるカナンの地にいる娘から目取ってはいけない。自分の一族が住んでいるあの故郷から探してほしい。またもしその一族から適当な人が見つかった場合であっても、その人をこちらに連れてくるように、イサクの方が故郷に帰ってその人と結婚し、その故郷で暮らすようなことになってはいけない。絶対にそれだけはしてはいけない。まあ、そういう、まあ、条件をアブラハムはつけるんですね。で、実はこの条件というのは、イサクの結婚相手を探すのをわざわざ難しくするような、そういう話なのです。まあ、端的に申しますと、アブラハムの故郷であるアラム・マハナイムというのは、まあ、土地も豊かであり、まあ、文化的にもメソポタミア文明として、まあ、名を残すほど非常に栄えた都でありました。まあ、それに対して、彼らが今いるカナンの土地というのは、痩せた不毛な土地であり、都からはかなり離れた、まあ、いわば、まあ、片田舎とも言ってもよい、貧しいところであります。普通に考えれば、まあ、田舎から大都会に行く人はたくさんいるかもしれないけれども、都会からわざわざ、偏僻な貧しいところに嫁いでくるような人がいるとは、なかなか考えにくい。まあ、ですから、五節において、このしもべが尋ねますね。もしかするとその娘が私に従ってこの土地へ来たくないと言うかもしれません。当たり前なんです。それが普通なんです。その場合どうしたらいいんでしょうか。まあ、イサクをそのあちらに連れてったらどうですか。まあ、そういう思いすらあったかもしれない。ここでただ、私たちがこうきちんと受け止めなければならないのは、アブラハムは単なる自分のエゴイズム、自分の好き嫌いでこういう条件をつけた、苦手なことを言っているわけではないということであります。そんなことを言っていたら、いつになっても結婚相手は見つかりません。周りの人はそう言うでしょう。でも、それはアブラハムが自分の勝手な思いで言い出しているわけではない。先ほども申しました。アブラハムは神の召しを受けて、自分の故郷からこの土地へ来たのです。そして神の約束によって、彼の与えられたその祝福を受け継ぐべき子孫が与えられる その約束を信じて生きることを学んできた。そこにおいて何よりも重んじなければならないのは、神がどのような御心を持ってイサクの結婚相手を見つける場合においても、神の御心はどこにあるのか、その神の御心に従う信仰が求められている。で、その神の御心に従う限り、まず第一として今住んでいるカナンの土地の女性を妻としてはならない。それは旧約の時代にはカナンの人々はイスラエルの人々を神への信仰から引き離してしまう誘惑の原因となったからです。そしてもう一つ、イサクを故郷へ連れ帰ってはならない。それは なぜか、それは神ご自身がアブラハムをその故郷から連れ出して、召し出して、この約束の地に連れてきたのです。その神の祝福を受け継ぐ者は神に逆らうようにして帰ってしまってはならない。まさに神の御心によって、その御心にかなうものを神が与えてくださる子孫を待ち望むこと、困難な課題であっても、そのことにアブラハムは心を用いたのです。そしてこの点においてアブラハムの心は定まっておりました。まあ、先ほどのその5節のしもべの疑問に対して、6節7節においてアブラハムははっきりと答えています。決して息子をあちらへ行かせてはならない。天の神である主は私を父の家、生まれ故郷から連れ出し、あなたの子孫にこの土地を与えると言って私に誓い約束してくださった。その方がお前の行く手に御誓いを使わして、そこから息子に嫁を連れてくることができるようにしてくださる。ここまで自分を召し、自分を導いてくださった。そしてその不可能とも思える数々の約束を実現してくださった、その神がこの件においてもあなたに先立って旅を導いてくださる。そして息子にふさわしい結婚相手を連れてくることができるようにしてくださる。その信仰に立って、ただその信仰に立ってアブラハムはこのしもべを送り出していくのです。そしてまたしもべもこのアブラハムの信仰に立って、共に立って支えられて出発していくのです。まあ、この24章の物語は大変長いも物語でありますが、そのポイントはまさにこの点にあります。まあ、アブラハムの生涯全体、また聖書全体において、まあ、そのことは語られているわけですが、神が全てを始めてくださったと、その真実さと、本当の、私たちに対する本当の愛を持って、神が始めてくださったと、そうであるがゆえに、その全ての道を神は備えていてくださる。不可能に見えても、人間的な思いからすれば、それは損であったり、回り道であったり、時にはひどいと思われるような道であったとしても、神ご自身がその全能の力を持って、そして本当の愛を持って、約束を実現へと導いてくださる。アブラハムはこの生涯の最後において、おそらくその生涯の最後の一歩となるその一歩を、信仰を持って歩み出していくのです。そしてこのしもべを故郷の地へと送り出していくのです。まあ、それでは実際に そのイサクの結婚相手はどうなったのか、まあ、皆さんの関心はそこに行くと思うんですが、まあ、ただ、この物語は非常に長いので、全てをここで語ることはできません。まあ、もし皆さん ご自分自身で、まあ、いつかですね、全体を味わっていただいたらいいんじゃないかと思います。まあ、もちろん、最終的に神様が不思議な方法で、最もふさわしい人物、いや、下で、アブラハムや下野が思っていた以上にふさわしい人物を神は用意してくださっておりました。ただ、その道すがら、まあ、どうしてこんな24章が長い話になったかといえば、結論さえ分かればそれでいいじゃないか、まあ、そう思うかもしれないけれども、どうしてこんな長い話になったかといえば、それは、やはり神様が備えた道とは言っても、何の困難もない、何の努力も忍耐もいらない、気楽な旅なんだと。もう気楽に生きていけばいいんだ。そういう話ではないということを、そういう私たちのやはりこの人生の現実をはっきりと捉えて言うからです。まあ、むしろ、この創世記の24章というのは、他の部分と違って、なんか人間臭いような、いろんなことを、その時の人物の思いや、いろんな事情について、割と比較的詳しく書いて、語ってくれている、そういうところです。その中にあって、しもべもまた、どんな思いで、アブラハムの、主人であるアブラハムの故郷、アラムナハライムに向かっていったか、まあ、そのことを最後に見ておきたいと思います。まあ、聖書で申しますと、まあ、9節から後ということになりますね。まあ、イサクの妻を探すために、まあ、早速その、まあ、妻と家族に贈り物を、まあ、高価な贈り物を携えて、まあ、出発してまいります。で、それは決して短い旅ではない、かなり長い旅を経て、目的地のアラムナハライムのナホルの町に到着いたします。まあ、その町外れにある、まあ、井戸の傍らについて、まあ、一休みということもあるんでしょうけれども、まあ、そこにおいて、しもべはどうするか、思案を巡らすんです。この時のしもべの思いがどうであったか、まあ、もちろん書いてはありませんけれども、想像してみれば、決して気楽ではないと思うんですね。まあ、全て神様がやってくれるんだから大丈夫だ、なんとかなるよと。そんな思いで彼が旅したと思うならば、それは大きな間違いです。真実に神を信頼しようとするからこそ、戦いがあり、疑いが起こり、忍耐が必要になってくる。しかも、アブラハムから課せられている非常に難しい条件がある。どこから始めればよいのか。どのように切り出していけばよいのか。見当もつかない。そういう思い、そして不安の中に彼はあったに違いない。ただその中で彼は祈り始めています。十二節です。祈った。主人アブラハムの神主よ、どうか今日私を顧みて、主人アブラハムに慈しみを示してください。ひたすら全てを導いてくださる神に心を傾けます。ただ誤解というか、思い違いするところがあると思うんですが、まあ、聖書なんだし、祈り始めるのは当たり前だと思う人も少なくないかもしれません。またこのように困ったときこそ、まあ、 困った時の神頼みという言葉があるように、困った時こそ祈るのは当然じゃないかと思う方があるかもしれないですが、で、まあ、確かにそういう面もないとは言えないかもしれませんが、でも人間本当に困ってしまった時というのは、心が沈んでしまった時というのは、むしろ祈ることができなくなるんですね。どうしてかはよくわかりません。でも本当に打ちひしがれて心が割れてしまいそうな時には、困った時の神頼みといって何とはなしに祈りが湧いてくるなんていうことは絶対ないんです。むしろそういう時に祈りなさいなんて言われたら、もう拷問にかけられるような残酷な思いがいたします。なんで助けてくれないんですか、なんですぐに助けてくれないんですか、そういう思いになる。祈りなさいなんて、なんでそんな残酷なことをあなたは平気で言うんですか。この時のしもべもまた、まあ、そこまでの思いはなかったかもしれませんけれども、祈り出すまでにどれほどの戦いがあったか、どれほどの忍耐があったか、そういう中にあって、それでもしもべは神が導いてくださることに望みをかけて口を開き祈り始めていく。主人アブラハムの神主よ、どうか今日私を顧みて主人アブラハムに慈しみを示してください。おそらくこのしもべが神に心を挙げて祈ったのはこの時だけではないでしょう。24章のこの長い物語全体を通して彼は常に神の御心を求めていた。まあ、お読みになったら、まあ、そういうことは直接は書いてないですけれども、それらしいことがその時その時に書かれています。そしてその時々にしもべは主がこの旅の目的を叶えてくださる、そのことに気づかされていくのです。先ほども申しました、主が、神様がこの旅を始められた、この旅に旅立つように命じられた、その神様が私に先立ってあらゆる困難や矛盾を超えてこの旅の目的を叶えてくださる。しかも一つ一つです。一つ一つの場面において、一難去ってまた一難という言葉がありますが、一つ一つの場面に困難が待ち受けている。その一つ一つにおいて神が先立ってその旅の目的を叶えてくださる。神ご自身がことを御心のままに、そしてアブラハムたちにふさわしく導いてくださる。先ほどアブラハムが語った通りです。神が私たちの行く手に御使いを使わして、そこから息子に嫁を連れてくることができるようにしてくださる。私たちの信仰生活、そしてこの地上に生かされている私たちの人生そのものは、まさにこのような旅といって、神と共に歩む旅といって良いと思います。そこには困難がある。時には自分にはとても乗り越えることができるようには思えない難しい条件があり、困難がある。そういう時があります。まあそういう時に神様を信じればなんとかなりますよなんていう気安く言うのは本当の宗教ではないのです。そういう中にあって神様が一つ一つの課題の中で私たちを導いてくださる。私たちもまたその一つ一つの課題の中でひたすら 神の御心に思いを向けながら、全力で神様に良い頼んでいく中で、神様の祝福を見出し、神ご自身に出会っていく。そして私たち、本当にこの私自身にふさわしい、私らしい人生を、愛の道が開かれてくるのです。忍耐のいる戦いもあるでしょう。しかしその旅の中にあって私たちは、自分に与えられた課題がある。自分に与えられた人生があることを見出していくことができるんです。アブラハムがそうでありました。創世記に語られるアブラハムの子孫の歩み、イスラエルの歩みがそうでありました。私たちもまた、この神の約束のもとに、神様の真実と愛のもとに、私たちのに与えられたその信仰の歩みを歩んでまいりたいと思います。今どんな課題を前にしているでしょうか。どんな困難を私たちはまたお一人お一人が前にしていらっしゃるでしょうか。その気やすい慰めではなくて、そこにおいてこそ真実な思いを持って語られる神の御言葉を共に聞き、歩み出していきたいと思うのです。天の、24章の7節ですね。7節の御言葉を最後、もう一度お読みします。天の神である主は、私を父の家、生まれ故郷から連れ出し、あなたの子孫にこの土地を与えると言って、私たちに誓い約束してくださった。その方が、お前の行く手に見つかりを使わして、そこから息子に嫁を連れてくることができるようにしてくださる。この神が私たちの人生の旅の目的を必ず叶えてくださる。その神の御心の後に従って、御心に従って、この週のまた歩みを歩み出してまいりたいと思います。お祈りいたします。全能の父なる神よ、今日また私たちをあなたの御前に集めて、御言葉を持ってあなたの真実さと変わることのない愛について深く教えられましたことを感謝いたします。アブラハムの歩みが旅であったごと、私たちの人生もまたそれぞれにこの地上の旅を旅するものであります。そこには困難があり、私たちには越えないような大きな壁があることを覚えますが、それを貫いてあなたの約束を叶えてくださるあなたの真実さと愛とがあることを信じ感謝をいたします。どうぞ私たちもどんな時であってもあなたに顔を上げることができますよ、あなたの御声に耳を傾けることができますよ、あなたに信頼を置いて本当に私たちにふさわしい道を見出し歩み出していくことができますように導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって今にお捧げします。アーメン。